二尾さん、
はい、
まあ、ぼちぼち野球が始まる頃でですね、
そうですね、
はい、
楽しみですね、
はい、もうプロ野球好きの僕としては、
ね、
あの、
ね、
ワクワクドキドキしている感じなんですけれどもね、うんうん、あのオリックスっていうチームがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこって、うん、まあパリーグマニアから言うと、うん、くだらない外国人を連れてくるっていうことで
なるほど、
大変有名 な
るほど、はいはいはい、
はい、
何あんまり打たない大砲とかを連れてくるみたいなイメージ、
そうそうそうそう、 あと阪神のお下がりを取って大失敗とかまあこれ地元だから、ね、
あそうかそうかそうか、同じ、まあ、同じ、ね、元
神戸だったりして、
そうだね、
今まあ近鉄と合併して大阪に乗ってたりするから、
なるほど、
うん、ほらなんか監督もさコリンズって昔
あコリンズ、
ね、連れてきて、
はいはいはい、
なんか
吉本の人とな
んか、そうそうそう、
違ったっけ、そうだよ、
そうそう、吉本のなんとかさんっていうおばさんとおばさんって言っちゃいけない、
おばさんって言っちゃいけない、女性芸人
妙齢の妙齢の女性と、はい、
なんかそんなこと
だね、恋仲になったりとかするのしか話題にならずに、あとはまあチーム内をめちゃめちゃにしてる
だから、うん、そうだね、
名前だけ面白いので言うと、うん、オバミューラーとか言います
ね知らないよ、
あのね、オーバーミューラーさんなんですけど、あの長いからって
言って登録名が短くしちゃった、そうそ
う、オバミューラーにしていいやって縮めて登録して
よくねえよそれ
そう、
オバミューラー、
そう、あとコロンカ、セラフィニー、
全然知
らない、ディエローとか
全然知らないよ、
JPCDDJ ってのもいました、
あ、それはなんとなく、うん、
JPCD なんかそう、なんかあの
そういうのが、ね、流行った時があったの、違う
オリックスだけで流行らせてる感じなんですけどなんか
JP
とか CD はクリス・ドネルス、
ああそれを CD って呼んで
る、そうそうそう、なんかその方が目立つかなみたいな、 あとタイ・ゲイニーとか、
ね、それあタイ・ゲイニーって知ってるよ、
うん、まあ、
タイ・ゲイニーは
長く言いまし
た
よ ね、 ね、
そうだね、タイ・ゲイニーって言ったね、うん、イチローとかからの流れ、
それも本名ゲイニーだからね、
あ、そうなの、そうそう、タイは何なのじゃ
あ、え、名前ですよ、だから
タイゲイニー、
うん、タイゲイニーですよ、
ほ、あ、本名
ボブサップみたいな、
ああそうかそうかそう、うん、それを
ビル・ゲイツ、
それを全部続けちゃった、
続けちゃって、なんか動かなきゃタイゲイニーって名前になってる感じがしてる
すごいねそれ、うん、いい加減だな、
まああとなんかあの割と早めに発掘してその後、
あ、育てる感じ、
いや、いや1年で放出して、でも結構いい選手だから、後からまた日本に再来日して活躍するとかいう人たちとかもいたりするんですけど、ね、いやそうなんですが、すいません、話が野球の話になるとだいぶ脱線しましたけど、そんなオリックスなんだけど、
はいはいはい、
実は外国人に変な日本記録とかいっぱい持ってる、違う、持ってる人がいっぱいいるんですよ、
外国人に日本記録を持って
る人がいっぱいいるの、オリックスに所属していた外国人で、日本 その NPB の日本プロ野球機構の日本のプロ野球の記録っていうのを日本記録保持者が結構いるんです、それをちょっとね、
はい、言ってください、
見つけてきたんです、まあ、まずは、みんな知ってると思いますけど、フェルナンド・セギノールね、
はいはいはい、セギノールって今オリックスなのかな、
いや今はね巨人の中米スカウトになりました一番最初にオリックスに来て、その後一回クビになってヤンキース行って、日本ハム行って、
俺日ハムのイメージだ、ね、
あと楽天にも最後、
ああそういたのか、
いや途中から入って大活躍して、その年2位になったとか、
そ
んな
感じだった
とかで、まあ、最後またオリックスに戻って、う
ん、戻ったんだ、
一瞬戻ったんだけど、なんかもうその時にはもう
すごい動きだね、
うん、なんか練習不足が露呈して、まあ、そんで辞めて今巨人の中米スカウトっていうことになってるんですけどね、その人が2002年にオリックスに来た時に、
はいはい、
この人右でも左でも打てるっていう、その、
はいはいはい、スイッチヒッターだね、
スイッチヒッターなんだけど、うん、2試合連続左右打席本塁打
なるほど、それはすごいよ、
1試合で右左、
すごいすごい、
1試合でね、右打席でホームラン打って、うん、左打席でホームラン打つっていうのを2日連続する、
それすごいよ、
ね、これが
日本で、それ確かに破られそうにない、ね、
うん、で2002年はこの年、うん、その後にね、
うん、
もう1回左右打席をやってて、
すごいな、
そうプロ野球でその1シーズンで3回左右打席本塁打打ったのはこの人だけ、
すごいすごい、
うん、です、ちょっと、まあ、ちょっと枕だったの忘れたので早めに行きますが、
はいはいはい、
ジョナサン・ナナリ
ー、知らないね、
オリックスに2000年だけいた人なんですけど、
2000年に、はいはい、
この人は史上初めて日米で初打席初本塁打ってのを記録してる
なんかレアな、
この人しかし
ない、隙間記録ばっかだな、しかしすごいすごい、でもすごいよ、
うん、
そんなの絶対ないからね、
うん、だからそうですね、92年に、うん、メジャーデビューした時に、うん、まあ、ロイヤルズに行ったんだけど、はいはい、その時第1打席で初ホームラン、 で日本に来た時オリックスで、
ほう、
2000年に
一瞬のきらめき肌ね
初本塁打
すごいすごい、
これはもう今まで誰も
やっていない
人です
、ね、すごいな。
そう、あとね、ドン・シュルジーっていう、
シュルジーってピッチャーじゃない、
ピッチャーです。
ああ、なんか聞いたことある
んですよ、はい、3年ぐらいいたんですよね、でこの人はですね、まあ、ピッチャーなので、まあ、ほとんど打席に立つことはないんだけど、この人は日本のプロ野球の中で唯一打率10割そしてその通算長打率って言うんですけど、その打率10割のそれが1本なんだけど、
1本なんだ、
ホームランなん
です。すごいね。っていうことは交流戦、
長打率より
違うな、交流戦
多分ね、いや、DH 解除とかがなんかそういう特殊なルールなんですけど、
へえ、
それで打席に立つことがあって、
へえ、
この人は1打席だけ打席に日本で立っていて、それが
ホームランで、その1打席しか立ってない、以降1回も立ってないの、
以降1回も立ってない、
すごいね、
だからその長いプロ野球の歴史の中でこの人と、あともう1人日本人の選手がいるんだけど、
へえ、
この人しかいない、
1打数1安打1本塁打
1ホームラン、
すごい、うん、それ狙ってもできないしね、うん、
この人なんかね、メジャーじゃないな、なんかマイナーリーグ、メジャーでは打席なかったんだけど、うん、マイナーリーグでも1個だけヒット打ってて、それもホームラン
割と長打力のある人なんだ、
当たれば飛ぶ感じの、一瞬だけやってるんですけど、
すげえ、これはまだ全部オリックスっていうのもすごい ね確かに、
うん、でもあんまりこういうの持ってる人はあまりいなくて、で、まあね、だからオリックスは時々変なものを
拾ってくるなんかこう、あのチームの成績に関係のない記録を残して去っていく人が多いってことだ ね、うん、言ってみりゃ
今年もね、活躍するか分かんないけど、ペクチャンスを取りましたね。
ペクチャンスを、
ペクチャンスって、あの
ペクチャンス、ああはいはい、三冠王、
違う、それはイデホね。
ああ、それイデホ
で、ペクチャンスは、うん、あの韓国で野球してたんだけど、その後大リーグかな、マイナーに行って行ったんだけど、兵役をの時に戻らなかったから、
あの韓国に戻れなく
な なくなってアメリカの国籍取って、
さあだいぶ
うさんくさい感じになってまいりました。日本に来ておりますけれども
注目していきましょう、
うん、なんかね、もう間違って帰っちゃうと罰金になって入国できなくなってるっていう、なんかね、
どんだけ曰くつけのやつばっか取んだよ、
うん、なんか最近オリックスはこう韓国づいてます
からね。あ、そこそこ、そうだよね、
さあ、うん、どうなるのか楽しみですけどね。まあイデホは打つな、
そうだよね、始めますか。
あ、はい、すみません、もう、ね、止まんなくなっちゃう、ね、はい、ごめんなさい。
二葉悟と
佐々木あららの僕たちだけが面白い、あれ
二葉悟と
佐々木あららの
僕たちだけが面白 面白い、
もうタイトルも言えなくなったら終わりだね
びっくりだよ今あれ間違っちゃったもん
だけが面白い佐々木あららでございます、
はい、同じくにおさとるでございます。なんでまた自己紹介必要だからね、
うん、
で今日なんだっ
け、5回に1回ぐらいやろうこれ
そうだね、そうだね、コツコツとね。
今日はちょっと昔話を、
ああ、
ね、
だいたいいつも僕ら過去しか見てないから、だいたい話してると昔話になるんだけど、
未来に向かって建設的な話なんか一切したことない、
一切したことないね、うん、未来に建設的なことはないからだね。
まあ唯一言うと、来年の目標っていうので、蒼井優に会うにはどうすればいいかっていうことを検討しました。
何ほじくり返してんねそんな、
そして言うとあれが一番未来の話を語った回だった
ね。未来の明るい感じだったよ ね、もう過去の話だねそれも
未来まで過去にしてしまうこの負のエネルギー。
蒼井優さんはね、猫アレルギーだらしいんだよ、うん、で俺と会うとちょっとね、
あのね、多分この番組でね3回以上言ってるよねこの番組
のリスナ
ーね、蒼井優が猫アレルギーってことねなんかもうね、常識として知ってる感じだよ。
もうだって何回もほじくり返すから、俺も何回も言い訳しなきゃいけない、
うん、そうね、蒼井優プロジェクトありましたね、はい、プロジェクト蒼井優でした
まあだから今日はなんだっけ、思い出話をするの。
そうそうそう、
思い出話
うん、
しようぜ思い出話しようぜ、
なんでそんな、なんかジャイアンが野球誘って
バッタービビってるよ よく野球の時言ってたよね、守ってね、バッタービビってるよって、別に
ピッチャービビってるもん、
ね、ピッチャーもや、
そうそう、ピッチャービビってる、
ヘイヘイヘイって言ってた、言ってた、
そういう昔話じゃないんだよ。
あ、違うか、
ごめんな、俺が大変な話して長くしちゃったのに言えないんだよな。
そうだ、
野球のになっちゃった。
今日は野球じゃなくて
旅行の話、ね、
旅行だ、家族旅行、家族旅行なんか行ってた。
ああ、うちはね、割と行ってた方だと思うな。
うちもなんかね、
何を持って家族旅行ってする？
家族で行くのだよ。
家族が崩壊してるからさ。
いや、そうね、どこを境に家族と言っていいのかわからない感じになってる。
母親と二人で沖縄とか行ったりするから。ああ、
そうそう、それはまあ家族旅行ですよ。家族、十分家族旅行です。
それ、そうい
う、認めます。
そういう二人だけの家族も家族と呼んでいいの？
認めます、認めます。
悲しい話になってきてるけど。
それは何、最近の話？
あ、最近、最近
沖縄に行ったのは最近、
うん、沖縄はね、あのうちの母親がなんか正月の おせちとか親戚付き合いとかがもうとにかく面倒くさいから、はいはい、あったかいところでゆっくりしたいんだけど、なんかないって言っても、じゃあ沖縄行こうかって、
素晴らしい、あの、うん、親孝行、
旅行組んで、
逃避行だっけ、そんな、それ
まあ金は向こうが出してるんですけどそこら辺が全然親孝行でも何でもないんで、
まあまあまあまあまあ、そこはね、
まあまあ、
ろくでなしか俺ら
違うよ、
そうだ、
無駄飯ぐらいっていう
まあ同期だね、同期、
同期だね、うん、もっと厳しく言うと極粒だね
まあね、しょうがないよ、
まあな、そうですよ。だ、旅行の話でしょ。
そう旅行の
話、寂しい話しち
ゃったでしょ。そう、旅行の話だよ、
うん、だからそうだね、
そうか、え、そうか、
割とそうなんだよ。だから父親が割と早い時期にいなくなったりするから、そうそうそう、父親セットの家族旅行と、うん、母と姉と僕の3人の家族旅行、
3人でいいよ、3人でいい
寂しい子供に泣いちゃうよ俺、本当にこれ、
いやいや、
本当は薄くてさ、あばゆるさ、おぼろげな話をしようと思うんだけど、これくっきりと悲しい思い出になって俺なんかもうさ、
いやいや大丈夫、
この放送の終わる時にもうワンワン泣きながら喋ってる感じにならない、大丈夫、
号泣の回、僕をもう号泣の回、
号泣の回みたいな、ちょっともう IC レコーダー止めてみたいになるかもしれない。
笑えねえ、
笑えねえ。でも新庄さんはそんなことないですよね。
僕は そうですね、
遺跡
親はいました、親はいました
ね。え、ニオさんって兄弟が、
兄弟僕4人なんですよ、
大家族、
大家族ですよ、
大家族ですよ、
ね、姉貴が2人で妹が1人
ですよね、もうね
そこまでいかない、
そこまでじゃない、
そこまでいかない、姉貴が2人で妹が1人で、僕男が1人なんですよ。
ああ、でお父さんとお母さん、
そうだね、普通だね悪かったね、普通で、
で6人ですね、
6人で、
家族旅行って言うと6人で、
そうだね、おおむね6人でも、姉2人が割と5個6個離れてるから、うん、あの僕の中の家族旅行でもう姉2人は部活動とかでもうあの行かなくなっていて、
あ
で、あの
あ、だからあの2-2に分かれてる感じ、
ね、そう兄弟としては2-2に本当にパッキリ分かれてる感じだから、僕のところの家族旅行も、まあ、言ってみたら欠けてるから大丈夫だよ
だから仁雄さんと仁雄さんの妹とお父さんお母さんみたいな感じで行く、
ね、そう、あとはね、なんかね、毎回一緒に行ってた山下さんっていうところの家族、まあ、家族同士で、
気になる、すげえ山下さん、あ、家族同士で、ね、山下さん一人で来てるのかと思って、何それと思って、
なんとおまけだよそれ、
うん、いつも山下さんは家族なのよみたいな、山下さんは家族みたいな、
あらら君のところもよっぽど複雑じゃねえかよそれ大丈夫、山下さんっていうところの家族と、
山下一家と、
そう、一家と一緒に割と行ってて、
どこ、海とか、
俺、ね、
山とか、
俺が一番記憶でしてるのは長野、まず長なんかね、3回分ぐらい記憶してるんだよ俺の中では。小学校の多分3年4年の時に1回長野に行って、美ヶ原、
夏
だね、夏、全部夏休みで美ヶ原に行った思い出があり、で次の年は
美ヶ原、それ何をするんですか、
なんかね、
美ヶ原は何があるんですか、
ガハラがあるんじゃねえの、美しいガハラがあるんだろ、
ハラじゃなくてガハラがあるんだ
美しいガハラ高原に行け、高原があるんだ
高原、そこで何
なんか別にただ田舎の民宿みたいなとこに
行ってバーベキュー、
バーベキューなんかやったかどうか覚えてないけど、まあそんなんですよ、なんかこうスイカを川で冷やしたりとかさ、なんかそういう自然な
とか、小川
みたいな、
川原があったりとか、そういう感じなんで、
なんかそれはすごく鮮明に、あとなんか牧場に行ったりとかね、
ああなるほどね、牛乳牛乳引き絞り体験とか、そんな感じそんな感じ、ラクダ乗り体験とか、
ラクダあんまり美しいガハラにラクダ
あんまそうだね、長野といえばラクダって感じなかったね。
違う、いや今流そうとしたけど今うまく流れない。
今なんでアラビア方面に俺の脳みそ行ったんだ。
ラクダはいないけど、うん、まあまあでもそんな思い出ですね。まあ、そうなんだ、明るく楽しい思い出でしたよ。
えそんなとこ行ってんのに星見ないんだね、ニオさんね。
星えなんだ今。いや星見る、
あ見ない、昔さ星座の話とかさしたことあると思うけど、
星なんか見ないの、一切見ない、ね、見ない見ない見ない見ない星見るかね。今でも俺秦野に住んでるから、うん、街よりは全然星綺麗に見えるけど見ないね。
あ多分さあれだよね、家族旅行のメンバーが多いと見ないんだろうね
星を見る暇もなくてね、
うん、そう僕はもうさ一人で星を見るぐらいしかやることがない。
やめて、寂しい話はもうやめて
、うん、そんな感じなんだ。
あとはなんかね、うん、その次は、島根県沖に沖ノ島ってあるじゃないですか、島根県の日本海の上の方、
はいはい、
あの沖ノ島に何か行った。それはね釣りをしたね、海釣りをなんか 船で、
山下さんと、
あそうそう、それも山下さんと釣りをしましたから山下さんどうしてるのかな今
あもう、ね、もう関係はなくない、
今あんまり
覚えました、絶縁
状態、絶縁複雑そうに言ってんだよそんな感じで、あともう一回は飛騨高山に行って、うん、なんかそれ山登りをしたような気がするね。
あのなんかこう
山下さんと
山下さんと山下さんと猫科の層とかああいう感じの方、飛騨高山って
なんか
昔ながらの家がある感
じだよね。あそうそうそう、なんかそんなところに泊まったような気も、わからない、忘れた。あなんかそのまあまあでもそんな感じで家族旅行、うん、でそっからはもう中学になって俺が部活動を始めて、うん、あの俺と親とが疎遠になったみたいな感じ。
なるほど、
で行かなくなった、
ね、なるほど。ああ僕なんか今それでちょっと思い出してきたんだけど、
おなんだなんだ、鐘が鳴ってから盛り上がる、どういうことだ。
あごめんね、
いいよ、
あの父親と、う
ん、お父の記憶が、
そうそう、父と母と姉と僕の4人で行った、多分軽井沢かなんかに夏に行って、
おーおーお
ー、夏安いんだよね軽井沢あ違う違う、冬に行
った、冬か、冬、まあ冬はちょっとね、
冬安い、
そうだよね。
そしたらね、うん、そこにね、うん、山下さんじゃないけど一人で旅行に来ているおじさんがいたの。
ほう
でその人が僕らね、ほうほう、僕と姉に、うん、のところにそのロビーとかにやってから、うん、はいはい、そそそってやってきて、うん、トランプの手品見せてくれるんだ
天国さんだったんじゃないです
かそれでねその後僕持ってきた、うん、あのおもちゃを、うん、がなくなって、そいつのせいだっていうことになって
何そのなんかネガティブな話、
絶対あいつが盗んだんだ、
あ手品の間に
やってっていう、そう
盗まねえよそっか、うん、何子供のおもちゃを盗むの、
うん、その人ね名前を聞いたらね、僕の名前はファントムって言ってたっていうのを今突然
思い出した、怖い若干
うん、盗まれたおもちゃはスコープライターだったね、ゴールドライターシリーズ、
ね、ああゴールドライターってあのかっこ悪いやつね、
かっこ悪いやつね、かっこ悪いやつのかっこ悪いおもちゃを盗まれた。
あ
そしたら2泊3日ぐらいで行ったんだけど、うん、最終日に出てきたの、
出てきた、あったらなくしてただけじゃね
違う、ファントムが絶対ファントムがなくして最後にこそっと置いといたんだよ、なくなって困ってる僕を楽しんでいたんだよファントム、やつらやつは絶対に
ファントムっていいな、お前
そんな思い出はあったね、今思い出しちゃった
いい話だね、
うん、そうだね、でもそれと山下さん同一人物の可能性あるよ、うんね、山下さんがさそっちと疎遠になってうちに来て、ね、軽井沢
にファントムに成り代わって
るかもしれない
怖えよ山下